It's good to see you today.
皆さんと本当に今日お会いできて嬉しいです。
There's a rumor that I died, and this is highly exaggerated.
私がですね、死んだという噂が流れて、それがですね、すごく誇張されて伝わりました。
I'm 元気。
元気です。
And so let's study God's word today.
今日は本当にまた神様の言葉を一緒に学びたいと思います。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
イエス・キリストの御名によって今あなたの御前に来ます。本当に今日暑くて集中力を失いやすいんですけれども、どうか本当に今日私たちがこの場所から出るときにあなたとより近い歩みをすることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
Okay, we are studying in Timothy.
テモテへの手紙という、聖書箇所から今学んでいます。
And we are studying about leadership.
そこでですね、リーダーシップということに関して学んでいるんですけども。
And what I've been saying every week is that leadership, in its most basic form, is influence.
私が毎週これまで言ってきたことなんですが、リーダーシップということの最も基本的な概念は影響力を持つ、影響を与えるということです。
What we say, what we do, it affects people around us.
私たちが言ったり行動したりすることは、それがどんなことであれ周りの人に必ず影響を与えます。
Even what we wear.
私たちが何を着るかもですね。
If I walk down Motomachi with my plastic samurai sword, many people turn like this.
もしこのプラスチックの刀を刺してですね、この格好で Motomachi を歩いたら多分みんなが振り返ってみると思います。
And you will see a smile and a smile and a smile and a smile.
そしてみんなが多分笑って振り返ってるんだと思います。
And so I am being an influence just by walking down the street.
そのようにして私は街を歩くだけで周りの人に影響を与えることができるわけです。
And so the question is, are you a good influence?
で質問というのは、私たちは良い影響を与えているのか、それともそうでなくて悪い方の影響を与えているのかということですね。
I think most of us would like to be a good one.
そして私たちのほとんどは良い影響を与えたいと思っていると思います。
There are so many problems in the world. We would like to be not a part of the problem, but a part of the light, the encouragement in this world.
この世の中にはたくさんの問題があるんですけれども、私たちはできればその問題の一部ではなくて、その問題を解決する光の一部になりたいと思っています。
We have been studying.About a relationship between two people, the teacher Paul and the follower Timothy.
私たちはこの聖書箇所から、指導者であるパウロとその弟子のテモテという二人の、人の人間関係、について学んできました。
And today I'd like to look at the second letter, Second Timothy.
そして今日からですね、第二テモテ、テモテへの手紙、第二という、二番目の方の手紙から学びたいと思います。
Paul was writing, coaching his disciple.
パウロは、まさにそのコーチング、指導をするためにその手紙を書いていました。
Because he was very concerned about his disciple, Timothy.
というのも、パウロは彼の弟子であったテモテのことをすごく気にかけてたからです。
Timothy was very special to him because he was different than all the other disciples.
パウロにはたくさん弟子がいたんですけれども、テモテはしかしその中でもですね、特に特別な弟子の、一人でした。
Because most of the disciples, the other ones, they were trying to do something for God.
というのも、パウロの弟子たちの多くは、彼らが何かすることでこう神様のために何かしようと思って頑張っている人たちだったんですね。
But Timothy was different.
しかしテモテは違っていました。
He didn't have the image that God is over here and I'm trying to do something to show, make him happy. He did not have that concept.
テモテは決して神様が遠くにおられて、我々はこの地上で何か頑張って神様を喜ばせないといけないというふうには考えなかったんですね。
Timothy had a simple motivation.
テモテの動機は本当に単純でした。
I want to know Jesus.
私はもっとイエス様のことを知りたい。
I want to allow him to live his life through me.
そして私の人生にイエス様が入ってくださって、イエス様が本当に私を通して私の人生を歩んでいただきたい。
And so it wasn't working for God, but it was working from God on the inside.
ですので、テモテは神様のために何かするんではなくて、神様と一緒に神様から来る力で歩みたいと思ったんですね。
And if a person gets that kind of an intimate relationship with God, many, many people around are blessed.
そして、ある人が神様と本当にそのような歩み方をするときに、周りの多くの人々が祝福されます。
But Timothy is not perfect.
しかし、テモテも決して完璧だったわけではありません。
And so Paul, his teacher is writing a letter to correct him.
ですので、ここでその先生だったパウロは、彼の手紙を書くことで、いくつかこう間違いを正そうとしたんですね。
Timothy was trying to lead a church in a city named Ephesus.
テモテはエペソという町の教会で、その教会をまあ指導する立場にいました。
He was kind of a shy guy.
そしてテモテは、どちらかというとちょっとこうシャイな、控えめな人だったんですね。
If Timothy grew up in Japan, he would be the, すいません、He would be that kind of a person.
もしテモテがその日本人だったらこうまさにこうシャイでですね、いいですか、通らせてくださいっていうような人だったと思うんですね。Yeah.
Let's read the first part. 2 Timothy chapter 1, verse 1 to 7.
第二テモテの1章1節から7節まで読みしたいと思います。神の御心により、キリストイエスにある命の約束によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子テモテへ。父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私は昼夜祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安守をもってあなたのうちに与えられている神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。
リーダーポール、スタデント、ティモティ、
ここで指導者パウロ、そして、生徒であるテモテがいます。
What kind of a relationship did they have?
この二人はどのような人間関係だったんでしょうか。
Well, one thing we can learn about Paul, we see in verse 3.
パウロがどういう人物だったかはこの3節から、見ることができると思います。
Yeah, we'll read that one more time.
3節をお読みします。私は昼夜祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。
From what we see here, that Paul had a lifestyle that he was constantly praying, constantly talking about all the time.
パウロはここでですね、常に祈り続ける、ずっと祈りの中で生活するというライフスタイルで生活していました。
Not just before bedtime,
それは決して寝る前に祈るとかですね、
before meals,
あるいは食事の前に祈るとかではなく、
but he was just a walking, talking, praying person.
もう起きているとき、歩いているとき、常に祈っているというような、祈り方をしたんですね。
And it wasn't something that he was thinking up with his own mind.
そしてそれは何かこうずっと自分で考えたことを祈るという感じじゃなかったんですね。
But he allowed God to bring in thoughts into his head, and then he went ahead and he prayed what God brought into his head.
パウロは常に神様から与えられたことについて祈っていて、そして神様から与えられたことが、実際起こるように祈ってたんですね。
Yeah. And so he was just flowing in prayer.
ですので彼は本当に祈りの中で流れているような人だったわけです。
Yeah. He was just walking around praying.
ずっとこう歩き回りながら祈ったんですね。
Someone came to mind.
そして何かが頭の中に入って、
and he would pray for that person.
そしてその人のことに関してじゃあ祈ろうかという、ね、
One thing I have found is that Friday and Saturday, my prayer time is very interesting.
私が気づいたことなんですけれども、金曜日土曜日、私の祈りの時間はとても興味深いことがあったんですね。
Because people come into my mind.
というのは、人のこう誰かが人のことがですね思い出されてくるんです。もしかしたらその人というのはこの教会にはもう何年も来てないような方かもしれないんですけども。
But they come that Sunday.
しかしその方がいきなり日曜日に来られるんですね。
And God is able to bring people to our mind at the perfect timing for us to pray.
そして神様は私たちが本当に祈るのに完璧なタイミングでその人たちのことを思い出させてくださるんです。
But how do we get that way?
しかしどういうふうにしたらそんなふうになれるんですか。
You know, a lot, sometimes prayer is like this.
時々祈りはこんな感じになってしまいます。
Okay, Heavenly Father, come to you in Jesus' name.
神様、どうかイエス様の御名前によってあなたの御前に来ます。
何しようかな。Thank you, thank you, thank you.
感謝します、感謝します。
Thank you for this day.
今日のことを感謝します。どうかとりあえずまず私の家族を祝福してください。
Yes, thank you. And it doesn't flow. Have you, anyone had this experience?
流れないんですね。そう、流れない祈りをしたことがある方いらっしゃるでしょうか。
You're trying to pray, but it's like there's some kind of a wall.
何かこう祈ろうと思ってるんだけれども、そこにこう壁があって祈りが続かないというようなことですね。
And there's the feeling give up.
そこでもう諦めてしまうかなというような気持ちがあります。なんかこう今日はうまくいかないなっていうんですね。でも、
その時は祈っている最中
に、しかし、また違う時には、もう祈っている最中にどんどん祈ることが与えられてですね、次々こう祈りが流れてくるというような経験をされた方いらっしゃるでしょうか。それはどういうことなんでしょうか。
If we're going to pray constantly and be a difference in this world, how do we break through this wall?
私たちが本当にこの祈り常に祈り続けて世の中を変えていこうと思った時にどういうふうにしたらその祈れないという壁を打ち砕くことができるんでしょうか。
This wall reminds me of an experience I had in Alaska a few years ago.
この壁という考え方は何年か前私がアラスカで経験したあることを思い出させます。
I went to a winter festival.
私はそこアラスカで、冬の祭りに行きました。
And they had a contest who could break through the ice in the river fastest.
そしてその湖、湖凍ってるんですけれども、その凍った湖の氷を誰が最初に突き破れるかというその勝者を決めるコンテストをやってい ました。そしてみんなですね、その鉄の棒を持って、その鉄の棒で氷を叩いて、氷を割るわけです。そしてこの氷の厚さというのは1メートル以上あるんですね。実際でもある人はすごく早くその氷を突き破ることができるわけです。
The reason they have this kind of a festival is that in the old days, that's how they got their water every day.
そして彼らがなんでそんなことをですね、そのお祭りのイベントにするかというと、それは昔、実際そういうふうにしないと毎日の飲み水がですね、得られなかった時代があったからなんですね。
So they get up in the morning, they need water, they go to the river, they would begin to break through, and then they would take the water home.
ですので毎日毎朝彼らは起きるとまず湖に行ってその分厚く張った氷に穴を開けてそしてその開いた穴から水を取ってそれを一日のその生活用水としてたわけです。
And the hole was quite deep.
そしてその穴はものすごく深くて。
But if they broke it every day, there was only a little bit of ice there.
しかし彼らが毎日毎日その氷を破り続けるなら、毎日張る氷の量というのはまあ薄いんですね。
Yeah, if it was a cold night, it would be a little bit thicker.
もしかしたら寒い日になるともうちょっと分厚く張るかもしれないんですけど。
Yeah, warm night thinner.
まあ暖かい夜だと薄い氷しか張りません。
But still, you'd have to break through the ice.
しかし毎日その氷は割らないといけないんです、ね。
And I think prayer is many times like this.
そして私は祈りというのはそういうようなものだというふうに思っています。
If you don't pray for a long
もし長い長い間祈らなければ、
the ice is thick.
その氷は分厚くなってしまいます。
Heavenly Father, lots of echoes.
well, well という感じになってしまうんですね。
Yeah, because the ice has gotten thick.
というのはまあ氷の厚さがものすごく分厚くなってしまう。
You've gotten your eyes on visible problems rather than God.
そしてその氷が分厚くなってくるとまず見える問題ばっかり気になって神様のことよりもまず見えている問題のことが頭に思い浮かんでしまいます。ですのでそういうものを打ち砕く必要があります。
When I found prayer difficult before, I used to just give up.
以前私は祈るのが難しいなと思うと、もうそれを諦めてしまっていました。
But I found there's another way.
しかし、そこに別の方法があることを発見したんですね。
And that's to break through.
それはそれを打ち破るということです。
That is to speak out your prayer.
それは口に出して祈るということなんですね。
And some days I'll be walking along praying, and I'm breaking ice for 10 minutes.
そして私はある日歩きながら祈っていて、そのまず氷を打ち破るため の, そのアイスブレーキングを10分ぐらいやったんですね。
Yeah, sometimes it takes 30 minutes.
ある時はそれが30分ぐらいかかりました。
Once it's broken through, there's a warmth of God's presence, and I began to be flow in prayer.
しかし一旦その壁、氷が打ち破られると、その後はどんどん祈る力が与えられて、私はどんどん祈れるようになったんですね。
God is sending the ideas for those prayers.
そしてそのような祈りには何を祈るかというアイデアは神様から与えられます。
And God will bring to mind somebody that you haven't seen for a long time.
そして神様は私の心の中に長いこと会ったこともない方のことを思い出させてくださるんですね。そしてそのような方々のために祈るわけです。
And then amazing things happen.
そして驚くべきようなことが起こります。
And so we have to develop a practice of not giving up and breaking through the ice.In our daily life.
ですので私たちは本当に毎日の祈りで祈るのが難しくてもそれを諦めずにその氷を打ち破るというような習慣を身につける必要があると思います。
Yeah. Sometimes it's difficult to break through ice and I'm saying, oh God, you know, I'm trying to pray and it's not working very much. Is there a problem between you and me?
しかし時々ですね、氷を破ろうと思って祈ってるのになかなかその氷が破れなくて、神様に何かあなたと私の間に問題があるんですかという祈りをすることがあります。
Is there something I have done or am doing that is blocking our relationship with you?
何か私がしてしまったことで私とあなたの間の壁になっていることというのはあるんでしょうか。
If there's something, bring it to mind.
もし何かあるならどうか今私にそれを思い出させてください。
If you're doing something that you know is bad, it will throw cold water on your relationship with God.
もし私たちが何かもう悪いと分かっていてでもそれをやっているんであればもうそれは神様と私たちの関係の中にこう冷たい水を注ぎ込むようなことなんですね。
And so the thing to do is to confess it and God will forgive you.
そこでできることはそのことを正直に告白してそして神様に許しを求めることです。
If it's a very, very deep problem, you might need some friends or some counselors to help you get through.
もしそれが本当に根の深い問題であれば、友達を巻き込むかあるいはカウンセラーのところに行って話をしてもらう必要があるかもしれません。
And then sometimes I'm praying and praying and I'm breaking the ice and there's lots of etos coming up and I'm trying to get through and it's just not working.
しかしある時は本当にずっとこう氷を破るためにですねその氷を破る祈りをずっと続けているにもかかわらずなぜかその氷、目の前にある壁が破れないという時があります。
I'm not able to break through.
そして時々もう最後までその氷を破れない時があるんですね。
I used to think maybe there's something wrong with me.
そしてその時以前は私自身が何かこう悪いこと間違ったことをしているからだというふうに思っていました。実際まあそれは何かわからないけれども何かしてしまったんだろう。
wrong,
しかし神様はですね決して私たちが何かわからないままにでも何かこう間違ったことをしてしまったというようなですねこう理不尽なことをおっしゃる方ではないので何か間違っていたことがあるんであれば必ず何が間違っているのかということを神様は私たちに分かるような形で示してくださいます。そして私はですねそれがこう信仰のテストだというふうに気づいたんです。
you know, it's easy to pray when you feel good.
というのも私たちがこう気分よく祈れるとき、まあ、気持ちのいいときというのは祈りやすいんですね。
Oh, it's fun. You can just, oh, you just pray and pray. Oh, it feels good.
本当に祈れ、どんどん祈れて、しかも気持ちも気分もいいんですね。
But it takes real faith in God when you don't feel anything.
しかし私たちがこう何も感じないとき、感情がついてこないときに祈り続けるのよというのは本当に信仰が必要です。
That's the most powerful prayer.
しかしそれが最も力のある祈りなんですね。
When you've been praying and praying and you haven't been getting any help, you're having a hard time.
祈り続けているのに何もその答えが与えられず、また助けも与えられないという時は本当に難しいんですけども。
I've been trying and I've trying and I've trying and I don't seem to be able to flow in prayer.
本当に何時間もずっと祈っているのにもかかわらず、神様からその流れるような祈りというのは与えられない。
I've faced this problem and this problem and this problem.
この問題とこの問題とこの問題がある。
I need answers for these problems.
そしてこの問題には本当に神様から答えが欲しい。
But I feel you're silent.
しかし神様は本当に黙っておられます。
But still I believe in you.
しかしそれでも私はあなたを信じます。
That's powerful.
そこに力がある。
That is a powerful prayer.
それが本当に力のある祈りです。
So next time you're frustrated when you pray, you don't feel like you're breaking through, don't waste the opportunity.
ですので次回もし皆さんがお祈りされている時にこうイライラしてですねなぜか祈っているのにこう祈りに力が与えられない祈りが流れてこないと思った時はどうか諦めないでください。それが本当に大事な時なんですね。
That's the time to say still I believe in you. Everything's going bad. Still
その時こそ神様にそれでも私はあなたを信じますというタイミングなんですね。
That's a powerful way to pray.
それが本当に力のある祈り方だと思います。
This is the kind of prayers that Paul prayed when he was in prison.
そしてパウロはそのような祈りでもって、牢屋に閉じ込められている時に祈っていました。
And so, one way to be a person of influence is when you have any free time, turn it into a prayer. Talk to God whenever you got free time.
ですので、影響力のある人になる一つの方法というのは、もう時間がちょっとでもあれば、その空いた時間を祈りに使うということですね。
You're waiting for a train.
電車を待っている時。
This is a chance.
チャンスですね。
Yeah, and began to talk to God and say, Lord, bring to mind the people you want me to pray for right now.
神様にどうか祈って、そして本当に神様に何を祈るべきかということを聞いてください。
You're supposed to meet your friend.
友達と会うために約束をしている
。And they call and they say on the cell phone, sorry, I'm going to be 15 minutes late.
電話かかってきて、ちょっとごめんなさい、15分遅れそうだと言われますね。
15 minutes.
チャンスですね。15分
空くわけです。
神様に本当に誰のために祈るべきかということを聞いてください。
And the more we do this, the more of an influence we are in this world for the better.
私たちがそれを続けるときに本当に私たちはより影響力のある人間になっていくことができると思います。
Yeah. And so this is something we can all practice.
そしてこれは私たちがいつでも練習というか実際実践することができることなんですね。
Let's look at another thing in this Paul and Timothy relationship, verse 4.
パウロとテモテの人間関係に関して別のポイントを4節から見てみたいと思います。
Read it, please.
4節を読みします。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。ここでパウロはとてもこう感情的な形で弟子に手紙を送っています。
Yeah. He had some warm feelings for this guy, Timothy.
パウロはテモテに対してとても温かい気持ちを持っていました。
Yeah. And you know, in those days it's different than it is today.
当時は今と違っていて、
When we say to a friend goodbye, the train goes out, we say goodbye to our friend. As soon as they take off, we send an email. How are you? Like this. You know?
今ではですね、例えば誰かが電車で去っていくときに、電車で去っていくところにバイバイと言っても、その後ですぐこうメールを書くことができます。
Yeah, yeah. Somebody gets on an airplane, they arrive at the other side, and they immediately email all their friends. I'm here. Like that.
たとえ飛行機でも、飛行機が着いた瞬間にメールを送って着いたよというふうに言うことができるわけです、ね。
2000 years ago was different.
しかし2000年前はそうではありませんでした。
You said goodbye, you never knew if you would ever see that person again.
一度さようならという時に、そのさようならと言った後に人生でもう一度その人たちと会うことができるかどうかというのがもうわからないというような状況
なんですね。
そしてお互いに生きていてもその人たちとそもそも会うためにお互いを見つけることができるかどうかわからないというような世界だったんですね。ですので同じさよならというにしてもそのさよならというところに込められた感情というのが全然違ってたんですね。
this Paul, he had a warm feeling for his disciple.
そしてパウロはここで弟子のテモテにものすごくこう温かい心で接していました。
And I think this is important. If we want to be influenced to other people, we need to really care about them.
そしてここで大事なことは、私たちが影響、誰かに影響を与えたいと思ったときに、本当に私たちはその人たちのことを気にかける必要があります。
I used to have a teacher in my student days, and he would read, okay, student number 13, and he would call us by our number.
私は今でも覚えているんですけれども、学生時代一人の先生がいて、その先生はいつもこう生徒を当てるときにですね、じゃあ次37番の学生さんというふうに学生番号を呼んでいました。
Yeah. Yeah. And I just didn't want to listen.
しかし私はその先生の話を聞く気になれなかったんですね。
No matter how smart he is, I don't care.
彼がどんなに頭のいい先生だとしても、正直そんなことはどっちでもなかったんですね。
Really, we don't want to listen to people that we don't feel care about us.
私たちは私たち自身のことを気にかけてくれない人のことは正直聞きたくないというか聞いてもそれを実際受け止めないということがあります。ですのでもし誰かを助けるために影響力のある人間になりたいと思ったときにどのようにして話をするか話しかけるかということに気を使う必要があると思います。
I used to have a bad habit in communication. Somebody would be telling me a story and this is what I'd be thinking.
私は以前悪い癖があったんですけども誰かがこう私に話を、しているんですね。でその時に私はこういうことを考えているわけです。
Yeah, they would be talking and telling their story.
ずっと彼らは何かこう自分のお話をされているんですけれども
And I would be thinking, I have a bigger story.
でその時にですね私はずっと頭の中で僕だったらもっとすごい話があるぞ、
My story is much bigger than your story.
僕の話の方が君の話より面白い。
If you will stop talking,I will tell you my bigger story.
今話をちょっとでもやめたらそこで僕はこのもっと面白い話をしようって思う。
Yeah. I hope he hurry up and finish his story.
だからこの人早く話終わってくれないかな。
Because when I tell my story, you will be impressed with me.
というのも私が自分の話をするときにきっと君はこの僕の面白い話に感銘を受けるに違いない。
You will respect me even more.
で、僕をきっともっと尊敬してくれるだろうと。
Nobody wants to be a friend of such a person.
しかしそういう人と友達になりたい人はいないんですね。
Yeah, yeah. When they're always trying to impress the other person.
もしそのずっと話す内容がその相手にとりあえず印象づける感銘を与えるために話をしているということが分かると、まあ、友達になりたくないですね。私たちはそのようなそのコミュニケーションの方法というのを変える必要があると思います。
God sent this person here.
神様はここにある人を送られました。
This person is very valuable to God.
そしてこの人は本当に神様にとって価値のある人です。
Lord, what can I do to help this person?
神様どういうふうにしたらこの人の助けになることができるでしょうか。
Lord, give me something to say that will help this person grow.
どうかこの人が成長することができるように何かこう私にできることを教えてください。
Yeah, when you talk to people, what are you focused on?
私たちが本当に誰かと話をしているときにどんなことにフォーカスを置いているでしょうか。
Are you focused on being a blessing to that person?
その方の祝福になることができるというところにフォーカスを置いているでしょうか。その時に初めてその人の祝福になることができるように影響力を持つことができます。
Let's look at the next thing.
次の箇所をお読みしたいと思います。
And that is in verse 5.
五節ですね、お読みします。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。
Yeah. What we see here is that Paul, he really believed God has chosen this person here, Timothy, and is living in this person, Timothy. He really believed that.
ここでですね、パウロは、彼の弟子テモテが本当に神様に選ばれた人であって、そしてテモテの人生には神様が一緒に、人生を歩んでおられると。いうことを本当に固く信じてたんです。
This is very different than the society's thinking.
そしてこれは世の中の考え方とは大きく違う部分があります。
Society says, "What are your grades?"
世の中ではですね、じゃああなたの成績はどうでしたか。
What are your qualifications?
あなたはどういう資格を持っていますか。
If they're good, I'll accept you.
もしそれらがいい成績なら、じゃああなたを受け入れますよというわけです。もし成績があんま良くないんだったら受け入れません。
Here it's different.
しかしここで、パウロが言っていることは違います。
That he had a confidence. God's spirit is in this person.
パウロはすでにここでもう神様の霊がテモテと共にあるということに自信を持ってたんですね。
And so if you're going to influence people in your family, in your work, you need to have confidence that God's spirit is working on that person. You need to believe that.
ですのでもし私たちが自分の家庭の中やあるいは職場で、誰かに対して影響力を持ちたいと思うときに、その人たちの中にすでに神様が働いておられるということを信じる必要があります。
How do you get that way?
じゃあどういうふうにしたらそういうふうにできるでしょうか。
It goes back to the way Paul prayed.
それはパウロの祈り方に戻るんですけれども、
If you walk around talking to God whenever you have free time,
もし私たちが本当に歩き回っていつでも時間のある時には祈りをするというような生活スタイルを持つことができれば、そして神様は私たちの心の中に人々の名前を与えてくださって、その人々のために祈ることができるようにしてください。
Well, then, if this is repeated, this impression is repeated, it's a nudging. It's a God saying, hey, this person I want you to work with, hey, he comes to your mind again and again and again, right? I want you to work with this person. God's talking.
そしてもし祈りの中で同じ人のことが何回も何回も心の中に示されるということは、神様がもうその人たちと一緒に働きなさい、その人たちに指導しなさいと言っている、まあ、催促なんですね。
When KBF first started, I was working at English school.
KBF が始まった時に私は英語学校で先生をしていました。
And in the office of the school, there were 1,500 students and their documents in a large file.
そしてその学校では、1,500 人分の生徒さんのこうリスト、まあ、名簿がですね、ファイルとして全部収められていたわけです。
And I didn't have any friends.
そしてそこで誰も友達がいません。
And so I made a practice every day before class. I opened the file and there was a picture and a name, picture and a name. And I would just go through and I said, oh, bless this student here, what's his name? And bless this. And I just went through and I just prayed. Let's see, who's this person? Okay, this face with this person. Oh, Lord, I just pray you bless them, touch them. And I would just go through the file before class.
そして私は、あることを習慣にしてたんですけれども、毎朝まず授業が始まる前に行って、その全生徒の名簿があるところのキャビネットに行ってですね、そのキャビネットを開けて、そしてそこから一人一人の顔写真と名前の入ったこうファイルがあるんですけど、それをこうランダムに抜き出してですね、その人たちの顔と名前を見ながら、神様どうかこの人たちを祝福してくださいというふうに一人一人のために祈ってたんですね。
Sometimes a little bit boring.
時々それはすごい退屈だったんですけれども、じゃあ次々という感じ
になってしまった。 But I did it like that.
しかしそれを続けました。
And then certain faces were remembered in my dreams.
そしてある人々の顔だけが私の夢の中に出てくるようになったんです。
Yeah, and I thought, why? I don't know who, why is this person coming to my mind?
私はこの人を知りもしないのに、なんでこの人の顔が私の夢に出てくるんだろうか。
I should look for them, find out who they are.
もしかしたらその人がどこのクラスで誰なのかということを探さないといけないかもしれないと思いました。そして彼らと友達になろう。
Believe that God wants to work in their life.
そして神様がその人たちの人生に働きかけなさいとおっしゃっているということを信じようと思ったんですね。
An amazing thing happened.
驚くべきようなことが起こりました。
I did this over 20 years ago.
20年以上も前にそういうことをしてたんですけれども、
And some of those facesAre strong members today in this church.
その顔写真の方々の何人かはこの教会 の, あのものすごく強力なメンバーの方になってるんですね。
Yeah. And so begin to pray for the people around you. And if so, you are impressed again and again to pray for a person, believe that God is guiding. Believe in that person.
もし神様が、ある人々のことに関してずっとこう思いを与えられたら、どうか本当に神様がその方に働きかけなさいと言っておられるということを信じてください。
Yeah. We can't change people.
私たちは人を変えることはできません。しかし神様にはおできになります。神様はそのようにずっと働いておられるんです、
ね。
そして私たちは神様がされていることをお手伝いすることができるだけなんです。協力する。
And so if someone is being brought to mind again and again as you pray, spend time with that person.
どうか誰か特定の人のことがずっと頭の中に祈りの中で思い出されるようであれば、どうかその方と一緒に時間を使ってください。
Yeah, say I and say to them, I believe in you.
そして私はあなたのことを信じていますよというふうに本当に言ってあげてください。
A lot of times I say to people, I believe in you.
私は本当によく私はあなたのことを信じていますよというふうに言うんですね。
But I never say it casually.
しかしそれを言うときに本当に気楽に言うことはありません。
The only time I say that is because it has been brought to my mind again and again, and so I believe the Spirit of God is working on that person, so I say it.
私がそれを言うときはもうすでに神様が何回もその人のことに関して祈りの中でこう思いを与えられているので、もうその神様がその人に対して計画を持っておられるということに確信があるときだけです、ね。
This all begins when you just take your free time and say, God, I'm available. Bring to mind whoever you want and begin to talk to God. If you begin to do this, God will begin to make you an influence in this world for the better.
そしてそのことは本当に私たちが自分の自由な時間に誰か神様どうか誰か祈るべき人のことを教えてくださいというふうに祈りをするところで始まるんですね。そしてそのようにして神様が誰かのことを思い出させてくださってですね、その人のことにその人のために祈るときに初めて私たちはその人たちに対して影響力を持つことができるようになるわけです。
Let's look at verse 6.
6節を読みしたいと思います。
For this reason I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Verse 6.
6節。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。
You know, many of us when we pray and say, Jesus, I believe in you, there is an excitement.
私たちは祈りの時にですね、イエス様、私はあなたを信じていますという時に、本当にそこにこう興奮する感情があるんですね。
When you get to the point where you say, you know what, I believe in God so much, I am not ashamed, even to be baptized in front of people, and you get baptized, there is an excitement.
そして本当に私はあなたのことを信じているということを恥ずかしいと思いませんというふうにして、本当に私たちはバプテスマを受ける、洗礼を受ける時に祈るんですけれども、その時に本当に心がワクワクします。
There's a fire inside.
そこに、心の中に炎が燃え上がっているんですね。
Yeah. ButSometimes you wake up in the morning and you don't feel that anymore.
Yeah, しかしある日起きてみると、なんかこうそのワクワクする感情がもうなくなっているということに気づきます。
Yeah, there's a lot of time like that. You just wake up and it's just like, oh, you know, God, huh? Yeah. Where's some coffee? There's just sometimes there are those days where you don't feel any excitement.
本当にある時は本当に起き上がってみると、神様、神様のことでもうコーヒーっていうような感じですね。もう何も興奮することができない、ドキドキする感情がないという時があります。そして、どうもティモティというのはそういう状況になっていたらしいという感じですね。
He was getting more and more. Okay, everybody, let's turn in your Bible to.Like, he was getting like that.
でも手はもうじゃあとりあえず皆さん聖書を開けてください、次はという感じだったんですね。
Paul noticed this, was concerned about this.
そしてパウロはそのことに気づいて心配していました。
He said, you need to get the fire back inside.
パウロはテモテにあなたはまずその心の中の炎というのをもう一度取り戻さないといけないというんですね。そしてイエス様を神様を知ることに対する情熱というのを取り戻す必要がある
んですね。 It was really hot this week. It's hard to have such feelings.
本当に今週暑いのでそのようなこう気持ちを持つことというのは難しいかもしれないですけども。
But what Paul is saying is here is if we want to have that passion, we need to do something.
しかしパウロは私たちがその情熱を取り戻したいと思ったら何かしないといけないという
ふうに言っています。
それは決して自動的に起こることではありません。
yeah, it is something that we must do.
それは何かこう私たちが行動を取らないといけないことなんですね。
And passion comes when we start believing God really is alive working around me. When we feel that God is working around us, there is excitement.
そしてその情熱というのはまず神様が実際におられて、そして私たちの周りで働いておられるということを本当に信じるところから始まるんですね。
Yeah. And if we don't feel like God is working in us and around us, then it's easy just to have a boring Christian life.
そして私たちが自分の生活の中あるいは自分の周りで神様が働いておられると思えないときに、本当にクリスチャンの生活というのはものすごく退屈になってしまいます。
Yeah. How do you get that fire?
じゃあどのようにしてその炎というのを燃え上がらせることができるんでしょうか。
The way it says right here is it's using the gift that God has given you.
ここで、パウロが言っている、その方法というのは神様が与えられた賜物を使うということですね。
Yeah. God has given all of us special abilities. These are tools to love other people.
神様は私たちに、周りの人を愛することができるようにそれぞれに違った道具、を与えられておられるんですね。
Yeah. And when we use this gift, there is an excitement coming into our life.
そしてその神様からいただいた贈り物を使うときに本当にそこにですね再びワクワクするような感情が与えられるわけです。
I still remember when I started counseling people.
私が初めて人をカウンセリングするようになった頃のことなんですけども。
It was about 25 years ago, 24 years ago.
24、5年前の話ですが。
I was a new English teacher.
私は新任の英語の先生でした。
And some student was depressed.
そこでですね、何人かすごく落ち込んでおられる学生さんがいたんですけども。
So they came after class.
彼らは私のところに授業の後で来ました。
And I was tired.
私はすごく疲れていました。
It was late at night.
すでに夜も遅くなっていて家に帰りたいと思ってました
。
しかし彼らは話をしたいと思ったんです
ね。
神様、私はもうこの人たちに何と言ったらいいか分かりませんというふうに言っていました。あなたの知恵が必要です。そして彼らの問題を抱えているというお話を聞きました。その時に神様から知恵が与えられたんですね。そして私の心に与えられたことをそのまま話し始めました。そして私は自分で言っていることがですね、自分の考えではないということに気づいた。
This is God flowing through me to help this person.
それはまさに神様が私を通してこの人たちを助けるために行われていること ですね。そのことに関して本当に興奮しました。
And they were non-Christians. They didn't know anything. They were excited.
そして彼らはもちろんクリスチャンでも何でもないんですけれども、彼らも本当にドキドキしたんですね。
And finally, in the end, we prayed.
最後に私は祈りました。
And then I had a new problem.
その後に新しい問題があったんですね。
I couldn't sleep now.
夜寝られなくなって
しまった。 Too excited.
もうドキドキして興奮したので、
Too excited about God.
神様がされたことに本当に興奮したので夜寝られなくなってしまったんですね。
allow, used, used,
私たちが神様から与えられた賜物が何であるかを知って、それを使うときに本当に神様が私たちのその信仰にそのドキドキするワクワクする思いというのを与えてください。
There are many different kinds of gifts, maybe 28 or more
そして、聖書の中にはおそらく28種類とかもっと、たくさんの違った種類の賜物が、紹介されています。そして今日そのことに対して全部話す時間はないんですけれども、そして、今日、これを後でですね、インターネットで聞かれる方あるいは皆さんも後で見ていただきたいんですけれども、そのことはまずローマ書の、12章の6節というところ、エペソの4章というエペソ人への手紙の4章というところに、ペテロの手紙、第1ペテロの、4章というところに書かれています。10節から、11節ですね。
Yeah. Begin to look around in the Bible and say, Lord, you made me. What is the gift that you have in my life?
どうか神様に本当に祈って、神様本当に私に与えられている賜物というのは一体どういうものなんでしょうか、
get people to pray for you。
そしてまた周りの人に、どうか皆さんのために祈ってもらうようにしてください。
And if you feel an excitement towards a spiritual gift, begin to use that gift.
そしてある特定の霊的賜物に対して思いが与えられたら、どうかそれを使ってみてください。
It might just be helping people.
それは周りの人を助けることかもしれないし、
it might be in the area of music.
あるいは音楽の賜物かもしれないし、
it might be in the area of teaching.
あるいはそれは教えることかもしれないし、
it might be in praying for people and who are sick and they're getting well.
そしてまた、病気の方に対して祈り、そしてまたその人たちの癒しのために祈ることかもしれないです。
it might be in managing things.
あるいは何か物や人を管理することかもしれない。
But if you do not find what your gift is, you are going to have a boring life.
しかしその自分に与えられている賜物が何かわからない状態のままだと、クリスチャンとしての生活がものすごく退屈になってしまう可能性があります。そこには何もない空っぽの人生というのが
あります。 You'll be fighting with questions like, why am I alive? This kind of thing.
なんで生きているのかなというようなですね、ような人生になってしまいます。
But when you find some gift that God has given and you begin to use it, there is an excitement that comes.
しかし神様が与えられた賜物が何であるか分かって、そしてそれを使い始めるときに本当に神様から与えられるそのワクワクドキドキがあるんですね。
Yeah. You know, some people say, Rob, it must be a tight-hand Sunday for you.
時々私に、ロブ、本当に日曜日大変ですねという人がいます。
And I say, no, it's really not.
そして私は違いますよと言うんですけれども、本当にそれは違うんですね。
I am excited.
私は本当に興奮しています。
Because when I try to help people, I feel God giving me strength.
というのは、私が誰かを助けるために本当に何かするときに、神様は私に力を与えてくださるんですね。
And I can feel wisdom come through.
そして神様から私に知恵が与えられてくるのを感じます。
I can feel different things God is doing inside.
そしてまた私の中で神様がいろんな違う思いを与えられているのを本当に感じるんですね。
People are telling me their problems, but it's amazingly not しんどい。
日曜日は本当にたくさんの方が私に、それぞれの方の問題を持ってこられるんですけれども、決して私はそれをしんどいと思います。
And then when I get home, Sunday night,
日曜日家にそして帰るときに
I can't sleep.
眠れなくなるんですね。
Yeah, because I'm remembering, wow, God helped me there because I didn't know what to do there. And God, it is an excitement.
というのは本当に日曜日の晩その日に起こったことをいろいろ思い出すと、神様が本当にそこでこの知恵を与えてくださったから私がどうしようもなかったことが解決できたというようなことをですね、思い出して興奮して寝られなくなってしまうんですね。しかし私たち全員にそのような賜物というのが与えられています。ゼロという人はいないんですね。
Every one of you has something, at least one thing, if not many more.
私たちの全ての人は少なくとも一種類、あるいはもっとたくさんの賜物を与えられています。
And so begin to ask God, show me what your gift is in my life and help me to use it.
ですのでどうか神様に本当に賜物が何であるかを分かって、そしてそれを使えるようにしてくださいという、その祈りをしてみましょう。
And if you have a gift, it doesn't mean that automatically you're on a professional level.
しかし決してその賜物を持っているということが分かったからといって、その賜物に関してもうプロフェッショナルだという意味ではないんですね。
You have to use it and use it and use it and use it, and the more you use it, the more it will be developed in your life.
その賜物を使って使って使っていくときに、さらにそこのその能力というのが高められていくわけです。
Yeah, and so make yourself available.
ですので私たちは本当に私たちを使っていただくようにする必要があると思います。
If you feel some kind of a passion for praying for sick people, begin to pray for at every chance.
もし誰か病気になっている方のために癒しの祈りをするという賜物があるかもしれないと思ったら、どうかそのチャンスがあるときに常にその祈りをしてください。
If somebody's given you, if you have feel like you have a gift of counseling, begin to be a listener. Listen to people. Pray for people.
カウンセリングの賜物が与えられていると思ったら、もう周りの人の本当に話を耳を傾けて、本当にその方々のために祈ってください。
And the more it is used, the more the flow of God comes into your life.
私たちがそのようにして賜物を使っていくときに、さらに神様からその賜物の力というのを与えられてくるんですね。
Yeah, and I'm not just talking about some kind of emotional high.
そして私は決してここでこう何かこう感情的に高まって盛り上がってくるという話をしているわけではありません。
Some of you are quiet people, I know.
実際皆さんの中の何人かの方はものすごくこうおとなしい静かな方だと思うんですけれども。
And you also can have a fire burning in God, from God in your heart.
しかしそのような方も心の中に本当に盛り上が心の中で神様から与えられた炎を燃え上がらせることができます。
And that burning will show in a determination. I will not give up. I will continue to do what God shows. There will be an inner strength from that.
そしてその炎が本当に燃え上がるときに、私は決して諦めません。神様から力を与えられるまで諦めませんという、そのような決心につながることができます。
There's one other thing that you can do that will help you have a passion for God in your daily life.
そしてもう一つ神様に対する情熱を保ち続けるためにどういうふうにしたらいいかという方法があるんですけれども、それは神様という方をどういうふうに見るかという考え方の問題ですね。
I grew up in Yokohama.
私はもう横浜という
町です。And in my neighborhood,
そして私の周りの近所の方のうちには常に仏壇があります。
When people had a problem, they went to the Butsudan and they talked to their ancestors. Come on, help me out. I'm having this problem. They talked to the ancestor as a god.
そして何か問題があると必ずその仏壇に行って、そしてその先祖に祈ってですね、この問題があるからどうか助けてくださいというふうに。
And from seeing that growing up, I got an image that the gods are not very strong.
それを見ながら私は神様っていうのはあんまり強い方じゃないんだなと思ったんですね。
yeah, yeah, yeah. You try and try and try and maybe they can help you a little bit.
もしかして本当に祈り倒して、もしかしたら彼らはちょっとぐらい助けられるかもしれないなぐらいの神様を考えていました。
You want to get married?
もし結婚したかったら、
go to 生田神社 over here.
生田神社がここにありますね。
That God is not everywhere. He's only over there. So you have to go over there.
その神様はここにしかいないので、みんな生田神社に来て拝まないといけないわけです。
You've got to give him money. He needs money.
そしてそこで必ずお賽銭を持っていかないといけないですね。
Yeah, he needs your money.
それを持っていかないとダメなんです。
The more you give, the better your chances.
もうそのお賽銭の金額によって、もしかしたらその成就する可能性が上がるかもしれません。
And also he's sleepy.
そして彼はまたこう眠たいんですね。
You have to make a big noise.
ですのでそこでこう必ずこう鐘を鳴らさないといけないわけです。
To wake him up so he will look over and see how much you put in.
そして彼はですね、そこでこう来て実際お賽銭がいくら入ったかということを確認することができるわけですね。
And sometimes we allow this concept of God to come push into our life.
しかし私たちはそのような神様のイメージというのは私たち自身の人生の中にも持ってきてしまうことがあります。
Well, I want to show you a video right now.
ビデオをお見せしたいと思うんですけれども。
Okay.You look at God in a certain way.
私たちは神様をある特定の見方で見ています。
But how does God look?
しかし神様は私たちをどういうふうに見ているんですか?
How, let's look from a bigger picture.
それを大きな視点で見てみたいと。
Yeah, the God of the Bible is the God that made everything.
聖書に書かれている神様は全てを作られた神様なんです。
Yeah. You know, this is taken from a pastor in California.
これはカリフォルニアのある教会の牧先生が作られたものなんですけれども、
yeah. And his church is there in California.
First of all, this is the earth.
Okay,
just you're taken off from the earth from Southern California, and we're gonna rise up a little bit here. Okay, we're gonna pull away from it. We're gonna pull higher. Now, this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the earth.
God is bigger than everything he has made. Let's remember that.
神様は作られたものすべてよりも大きな方だということを覚えておきたいと思います。
This is what you'd see. If you get to this level, you're considered an astronaut. Just if you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from the Earth. You're a fourth of the way to the moon.That's what the earth would look like.
God is bigger
Now
than this view.
Now we're going to pull away to a million kilometers. At a million kilometers, there's the moon. Okay? There's the moon. You can barely see the earth. You're at a million kilometers now. You're past the moon. And now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. You're still not to the sun. The sun's 93 million miles away. But now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay.You just passed the sun. Now you would see all of the planets
God's
at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros. And the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away. Come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away.Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it in this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. You can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy, and forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. And we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further, and you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy, and all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. His next scene is 10 million light years. Those are all galaxies you see amidst our Milky Way, several hundred galaxies. Now we're going to go 100 million light years away. This is the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You won't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there.
Our God is bigger than the last picture.
神様は一番最後のですね、あの写真よりも大きな方なんですね。
He is overall.
神様はそれら全てを作られた方なんです。
Yeah. And He comes from this greatness. There's the earth. And he comes up to the earth. And then he sees Kansai. Like that.
神様は実はそれだけの大きなところから来て地球を見られて、その地球の中にある日本の関西をご覧になっている。
And then he comes to Kansai. And then there's Sannomiya. Like this, you know. And then he moves over. And then Ikuta Jinzan. When he comes over.And then he comes and he looks at you.
で、まあ、皆さんを見るわけですね。
And he knows everything about you.
そして神様は私たちの本当に全てのことをご存知です。
He knows everything you have done.
そして神様は私たちが行った全てのことをご存知です。
He knows everything you almost did but didn't do.
そして私たちがもうちょっとでそれをしてしまいそうだったけれどもしなかったことというのもご存知なんですね。
He knows everything.
神様は全てをご存知です。
And he is over everything.
そして神様はそれは全てを超えておられるんですね。
And we have a wonderful privilege.
そして私たちは本当に特権を与えられています。
Because with just a few words, we can say, Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. Just by this, we can talk directly to this God.
私たちは本当にその大きな神様に、神様イエス様の御名によって今あなたに祈りますというときに、その声を聞いてもらうことができるんですね。
We must never forget that.
私たちは決してそのことを忘れるべきではないと思います。それが私たちが本当に信じている神様の本当の神様の姿なんですね。そして神様は私たちが本当に必要な時にいつでも話しかけることができる方なんです。多くの場合私たちは自分の問題を見てしまいます。
And we look at it, 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 we look at our problem.And this is the biggest thing in the world. This problem.
本当にそれはもう目の前にもう問題を持ってきてみるので、もうその視野の中ではその問題というのが一番大きく見えてしまうんですね。
But in God's eyes, that little problem is like this.
しかし神様の大きな視野の中では本当にその問題というのは本当にもうちょっとしたものなんですね。
We need to keep this understanding.
そして私たちは本当にその理解を保ち続ける必要があると。
And pray with confidence.
そして自信を持っているのが必要です。
Yeah. There is an excitement in the ability to talk to a God who is so great.
そこにその本当に偉大な神様に対して私たちが祈ることができるというその事実に本当に私たちは興奮するんですね。
Yeah. And so I spend a lot of time. I'm looking at the mountains. I'm looking around as I talk, and I'm getting inspired because I know God is so much greater than everything that I can see.
私は本当に歩きながら祈るときにあの山を見たりですね、自然を見たりして、しかし神様が本当にそれらすべてを超えてそれらを作っておられた方だということを思い起こすときに本当にドキドキするんですね。
If you think about your problems all the time, you're going to be tired, you're going to be empty, you're going to be bored.
私たちが本当に自分の問題のことばっかり考えるときに本当にそこで疲れがまた苦しい、そしてそれは本当にもう飽きてしまうんですね。その問題ばっかり考えていると。
We need to ask God. God, bring back that excitement for you that I used to have. We need to ask God for that.
私たちは神様に本当に以前持っていたその神様に対する本当にドキドキした気持ちをもう一度与えてくださいという祈りをする必要があると思います。
We need to break through the prayer ice.
そしてその張ってしまった分厚い氷を打ち破る必要がある。
Speak out our prayers and say, God, I want to know you. Work in my life. Breakthrough. I want to feel your presence again in my life.
神様、どうか本当にあなたが私の人生に一緒に来ておられるということをどうかもう一度示してください。そして本当にあなたが私の人生に入ってくださいという祈りでもって氷を破る必要があるんですね。実際それがもう何年ぐらい経ってしまっているでしょうか。もう神様が遠くにおられるように感じてからもう何年、どのぐらいの時間経っているでしょうか。戻ってくる時だと思います。そしてその氷を打ち破る必要があります。その氷を打ち破るためにどうか時間を取ってください。
And God will then begin to work in your life in a new way.
そして神様は私たちの人生に今までとは違った方法で働かれることができます。
If something you're doing that is wrong keeps coming into your mind, it's time to tell God, God, I need your help. I got this problem. Please take it out of my life.
そしてもし何かこう自分のしてしまったことで間違っていたことを神様が示されるんであれば、どうか本当にそのことを神様の前にもう一度持ってきて、そして神様に働いてもらう必要があると。
There's wonderful news. If we confess what we have done before God, He will forgive us.
そこには本当に私たちが、自分のしてしまったことを悔い改めて神様に告白するなら必ず許されるという素晴らしい約束があります。
Spend time with people who are excited about God.
そしてまた、神様を知ることに本当に情熱を持っている人たちとどうか知り合ってください。
Say, God, I need some friends.
そして神様に本当に友達が必要ですと。
Yeah. Go around. Maybe after the service, say, Are you excited about God? I want to talk to anybody. Are you interested in God? And find some friends that you can support each other and encourage each other.
どうか礼拝の後ですね、周りの方と話をしていて、本当に神様を知ることに本当に情熱を持っている真剣な方とどうか本当に知り合いになって、お互いにまた祈れるような、そのような関係を作ってください。
Begin to stop focusing on your problem and start looking for your spiritual gifts.
そして、また私たちが抱えている問題、その問題自体に目を向けるのをやめて、神様が私たちに与えてくださっているそのギフト、賜物をどうか見ることができるようにですね、
Whatever you think about the most will become biggest.
私たちが、ずっとその見ている考えていることが結局一番大きなものになるんですね。
yeah, time, it's gonna get awfully big and awfully hard.
ですので私たちがずっとある問題のことを考え続けているなら最終的にはその問題が一番大きなものになるんです。
yeah, but if you start focusing on Lord, use me, help me to be a blessing to somebody, help me, I know you've given me some kind of gift, I want to know it, show me. If you begin to search, He will begin to show youWhat you were made for.
しかし私たちが本当に神様から与えられた賜物を持って周りの人を助けたいという本当にその思いを持って行動するときに神様は私たちにじゃあ何ができるかということを必ず示してくださいます。
And then there is that joy of being used by God.
そして神様に、用いられるという喜びがそこにあるんですね。
That is why I enjoy doing what I do. It's because I want to experience God flowing through my life.
私がなぜ日曜日その仕事が楽しいというふうに言ったかというと、実際私はそこで神様が何をなされるかということを知るその喜びというのが本当にあるからなんですね。
yeah, to feel close to God.
そしてそこに神様と共に歩んでいる、近くに歩んでいるという思いがあります。
Let's see, a month ago, I think I went to Fukushima.
1ヶ月ほど前私は福島県に行きました。
yeah,
もうちょっと前かもしれないですね。
And, I missed Sunday.
その時に日曜日の礼拝を一度出られなかったことがあるんですけれども、
When I came back, I asked several people, How was it? I didn't come. How was it?
そして周りの人に日曜日の礼拝は私いなかったんだけどどうだったというふうに聞いたんですね。
And people said, We had a fantastic time.
しかしみんなすごい日だったと言ったんです。
Matt June.
Matt June.
Yeah, I never, he talked.
Matt June が喋ったって言ったわけです。
And I was so, it was so interesting.
ものすごい面白かったって言ったんですね。
People were excited.
彼らは本当にみんな興奮していました。誰か来て私のところに来てですね、もっとロブが留守にしたらいいんだよって言ったんです。
Because people were enjoying God in a special way.
というのは本当に聞いていた人々はですね、神様がどういうふうにそれぞれの人生に働かれたというかということを聞くのが本当に楽しかったです。
And I think one reason why that was an exciting Sunday is because people said, Oh, Rob's not here. I have to be used. I have to help. And so they experienced God working through their life.
もう一つはその日私がいなかったので、多くの人がですね、じゃあロブがいないから私たちが用いられないといけないというそういうような気持ちになって神様に用いられるように彼らを準備したということが大きいと思います。
When we help other people, the life of God flows through us.
私たちが誰かを助けるときに神様からの本当に力が私たちを通して流れ出ることができる。
And so that's what we need to do.
それが私たちがするべきことなんですね。
God is tremendously patient.
神様は驚くほど我慢強い方なので、
He knows the pace that is best for you.
私たち自身に一番最適なペースを神様はご存知です。
But we do need to be willing to move ahead and say, God, I want to cooperate with you.
しかし私たちは本当に神様がなさろうとされていることに協力しますという態度を示す必要があります。
How many of you want to be a good influence?
どうか良い影響力を持ちたいと思っておられる方は手を挙げていただけますでしょうか。
Let's pray. Let's pray.
今祈りましょう。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
神様、イエス様の皆によって今あなたの前に来ます。私たちは本当にニュースで本当に悲しい話をたくさん耳にしますけれども、しかし私たちはこの世の中にある後ろ向きなことの一部になりたいとは思っていません。神様、あなたが私たちすべてを作られました。
And you brought us to this place to hear this message today.
そして今日このところに連れてきてくださってこのメッセージを聞くようにしてくださいました。
And so I just pray for a special work that every person in this room would discover something that you have given them.
そして今日このところに来られている人全ての人が本当にあなたが与えてくださったその特別な賜物をが何であるかということを本当に発見することができるようになります。
And you'd give each person the courage to begin to use that gift to bless somebody.
そして全ての人があなたから与えられているその賜物を用いて誰か他の人を祝福することができるように働いてください。
that we would be a tremendous blessing to the people around us.
そのようにして私たちは本当に周りの人に素晴らしい祝福の源となることができます。
We ask in Jesus' name.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
アーメン。